西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。月日の経つのは本当に早いというか、あっという間に今日で2月も終わり、明日からは3月ということなんですが、まあ、どうなるんだろうというね、まあ、コロナもそうですし、ウクライナもそうですし、心配の種はつきませんけれども、本当にいつになったらパーッと明るい気持ちでね、例えばゆっくりお酒を飲みながら親しい人とワイワイできるのかななんて思うと、本当に早くそんな日が来てほしいなという思いも込めて、2月の西宮徹底解剖は世界を酔わせる青春の歴史と題しまして、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生にお越しいただいております。今日は生放送です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうね、すでにいっぱいいろいろ質問だとかいただいてるんですけれども、まだまだ間に合いますので、ファックスの場合は0798-3750798-375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送っていただきたいと思います。クイズのお答えもまだ間に合いますので、どんどんお待ちしております。さあ、いただいたちょっとご質問などにお答えいただきながら、今日は今日はですね、青春の海外生産ということでお話もいっぱいいただけるということで、はい、はい、楽しみにしておいていただきたいと思いますが、いつもありがとうございます。てっちゃんさんいただきました。西宮の名酒が海外に展開されるお話を取り上げてくださりありがとうございます。日本酒は国内だけという概念が取り払われる上に、そんな昔から輸出していた歴史を知り驚きでした。そうですよね。
そうですね、明治の頭の方からもう万博を通して海外の皆さんに知っていただいてたっていうのは面白いことですよね。
さすがやっぱりね、日本の誇る清酒、日本酒、はい、ということですよね。こちらはラジオネームガラモン24385ことガラですといただきました。いろいろいっぱい書いてくださったんですけれどもね、今週4週目のテーマが清酒の海外生産ということで質問があります。今月ラジオを聞いていて、大浦先生は日本酒と清酒というのを使い分けていらっしゃるように思いました。日本酒と清酒って違うものなのでしょうか。海外で生産する清酒は日本酒って言っていいのかな。洋酒の世界でもスコッチウイスキーやボージョレ・ヌーボーなど地域の名前がついた銘柄は厳格に名乗っていいかどうかが決まっていますよね。その地域で生産したものでないと名乗れないみたいな。日本酒もそんなルールが厳格に決まっているのかなと思ったりしています。海外生産された清酒を理解して楽しむためにもちゃんと理解しておきたいですよね。以上、清酒、最近清酒飲みすぎで太り気味ながらでした太るんですかね、やっぱり。
どうですかね、まあそれは清酒のせいかというと難しいところが
多分当てになんかどんどん進んじゃうみたいなねところもあるんでしょうけれども、
ちょっと太ったところでね、大丈夫だと思いますんでは
い、ますますお酒を召し上がっていただきたいなと思うんですが、どうなんですかねこれ、海外で生産する清酒は日本酒っていうのは。
そうですね、本当によくお聞きになってるなっていうところでびっくりしたんですけれども、はい、まさにおっしゃる通りでして、うん、でも実は結構最近できたルールなんです、
はい、
令和に入ってからなんですけれども、はい、日本酒清酒の監督官庁は国税庁になるんですけれども、うん、国税庁さんが、そういうふうなルールを決められましてですね、はい、一応ですね、清酒の中でも日本酒と呼んでいいのは日本ので作られたお米を使って、
はい、
国内、日本国内で醸造したもののみを日本酒と呼ぶと。
なるほど。じゃあ海外のものに関しては清酒という呼び方に。
そうです、そうです。なので海外で、まあ、あのたくさんもういろんな場所で作られていく中で、
はい、
じゃあ日本酒の原型が失われていっても困るよねという、うん、そういうことがあって、まあ、地理的表示という GI っていう、あの灘5号も GI っていうですね、はい、制度で決められてたりしますけれども、はい、それと同じで、まあ、日本酒っていうものは、うん、こういう形で、ルール作っておきましょうと、まあ、そういうことをやったんで、今ではそういう日本酒は国内の材料を使って国内で作ったものは日本酒、うん、で海外の場合は清酒と、まあ、読んでいいと。
そこで大浦先生が使い分けをしてらしたと。
よくあの
唐さんすごいですね、まあ、よう気がついてらして。
僕もね、 うっかり間違えることありますんで。
いや本当にあのすごいちゃんと聞いてくださってるというのは嬉しいことですよね。
はい、
こちらはラジオネームおうちにおったかさんでございますが、番組が始まる前と最終回の後2回ミュージアムへお邪魔する予定でしたが、オミクロンのあまりの凄まじさに聞いて予習してから行こうと楽しみにしております。いつもは記念館、酒造館の順番ですが、今回は放送内容に合わせて逆コースで辿ってみますね、巡ってみますねということなんですが、じゃあこれを今日聞いてからお出かけくださるということなんでしょうかね。
はい、お待ちしております。
はい、ぜひぜひ。で、質問が3つありますということなんですが、その1、穀類を使ったお酒は数多くありますが、小豆や大豆、冷えや泡でも麹菌と相性が良ければお酒になりますか。小豆が大好きなので小豆味噌作りにチャレンジしましたが、大豆だと美味しくできるのに小豆は何度チャレンジしても熟成せず腐ってしまいます。なぜおっしゃるんですが、なぜなんでしょう。
そうですね、まずお酒を作るにあたって必要な成分っていうのはでんぷんになりますので、
はい、
まあ、でんぷんを持ってるものであればアルコールは、まあ、その麹とか酵母がですね、うん、まあ、発酵してくれますので、やってできないことはおそらくないだろうと。で、はい、実際ですね、それこそ お話ししたような明治時代にですね、まあ、お雇い外国人ということで海外から技術を持った、知見を持った外国人を、まあ、日本政府が雇う。で、そういった中でですね、来た人が、まあ、提案として、まあ、日本から輸出する品目が少ないっていう話を多分してたと思いますけれども、じゃあ日本でいっぱい取れるものって当時お米だったわけですよね、うんうん、なのでお酒作りに使ってるお米をそのままお米として輸出して、日本酒作りは麦とかそういう雑穀でやってはどうかという、そういう提案もされてたぐらいなんで、
はい、
まあ、できないことはないんです。ただただですよ、
ただ
いいお酒はできないですよね。
あ、なるほど。
そのもうお米自体も今のお酒作りって非常にお米こだわってているんです。その山田錦とかですね、
銘柄にも、それから磨き方にも随分こだわりを持ってらっしゃいますよね。
その精米についてもですね、非常にこだわってやってる中で、やってるんで、まあ、そういった雑穀でもやってできないことはおそらくないだろうと思うんですけれども、いいお酒ができるかと言われたらそれはなかなか難しいというようなことで、かなり癖のあるお酒になるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、はい、そうなんですって。その2です、質問。今は培地で麹菌を増やせますが、昔はどのように作ってどんな場所に保管していたのでしょうか。麹作りといえば粉状の胞子を振りかけるイメージですが、あれは米麹の表面をこそいで集めていたんでしょうか。温度管理も難しそうですし、どの季節にどうやって振りかける麹菌を準備していたのか疑問です。
そうですね、はい、疑問なんです
が、ね、これは、はい、
これがですね、まあ、酒造家酒蔵はですね、
はい、
種麹屋さんというですね、いわゆる、はい、専門麹の専門家、専門の業者からですね、はい、種麹というのを買ってきてですね、
は
い、でその胞子をですね、
はい、
まあ、使って麹を作っていくんですけれども、
はい、
まあ、いわゆるなので 袋で買ってきた種麹をパーってですね巻いて麹にしていくっていうところは、まあ、酒造会やりますけれども、
はいはい、
その前段階の種麹をどうですね、うん、維持していくかっていうのはやっぱり麹屋さんの、
はい、
麹屋さんの分野仕事になるんで、
なるほど、完全にそういう意味では分業だったということなんですね。
そうですそうです、あの昔からそうです、江戸時代からもう、はい、麹って言ってあのもやしとか言って、はい、あのなんでしょう、経費の明細なんか見てるとやっぱ買ってるんで、
そうなんですか、
何百袋って買ってるんですよ。
あ、やっぱりスペシャリストが作らないと難しいというものなんでしょう ね、
う
ね、きっと。
そうですね、
うん、なんだそうです、はい、さあそして質問その3です。初めて万博に出品したのは西宮のお酒だったとのことですが、どこのメーカーのどの銘柄だったのでしょうか、というご質問なんですが、
はい、こちら実はまあ明らかになっております、
はい、
で、ただですね、うん、今現役の酒蔵さんかというとなかなか難しいところがあってですね、
はい、
で西宮の場合は、あの三髄にかと書いて川の方ですね、
はい、
高能酒造なのか川の酒造なのかっていうところで、はい、まあ、色娘というですね、はい、銘柄であり、で今津の場合は池田酒造というところの日本花盛りという銘柄が一機、うん、でまあ、魚崎の場合は井上酒造の花盛りという銘柄が行ったというふうに、まあ、記録には残っているということになるんで、まあ、今のメーカーとねどこが結びつくかっていうのは難しいんですけど、一応そういう形にはなっていると、はい、
1878年明治11年の第3回のパリ万博、
はい、そうですね、
本当に昔から頑張ってたっていうことですよね。さあそしてこちら初めてメールしますということでいただきました、ジーネコと申します。はい、ジーネコさんよろしくお願いいたします。いつも興味深い放送ありがとうございます。三影号で楽しく聞かせていただいております。あ、そうなんですか、はい、今回のような日本酒にまつわる近現代史は個人的にも好きなので、大浦先生のお話大変興味深く聞かせていただき、博識家記念酒造博物館での展示も見学させていただきました。あ、お出かけいただいたんですね。ありがとうございます。さて最近たまたま目にした昔の新聞、神戸有心新聞、これまたという字と新しいと書いて、これ有心と読むんですね、
そうですね、はいはい、
新聞の大正時代大正元年の記事で博識家さんのことが記事に上がっていたのですが、そこでは白鹿、え、これ振りがなんかそうだったんでしょうか、と記載されていました。昔のことだから誤字か記者の調査ミスかと思ったんですが、ふと考えてみると訓読みをする生き物の名称の上に白をつけるときには大抵白と読むことに気がつきました。白熊、白アリ、白サギなどそうですね、本当に逆に白鳥、白馬、白鯨など音読みをする生き物には白と読む場合が多いように思います。白鹿、白鷹、白鶴と名田五号では自然と訓読みの生き物の上の白を白を白と読んでいましたが、もしかするとこれは特別な読み方なのではと疑問に思うようになりました。そこで大浦先生に質問なんですが、博識家さんは最初から博識家と名乗っていたんでしょうか、また一般の人たちも自然に博識家と読めていたのでしょうか、ご存知でしたら教えていただきたいと思います。で追記、ちなみにその日付よりおよそ2週間後に出てきた記事では博識家と修正されていましたということは
ですね、はい、まあ、まずね、神戸有心日報というですね、はい、古い新聞をよくご存知ということで、この新聞確かにあのいろんな、まあ、お酒関係の広告とかが出てたり、
はい、
記事にもなってたりしてすごく面白くて、
はい、
ね、研究者の方もよくご覧になるような資料なんですけれども、うん、まあ、その中であのうちの記事を、ねね、見つけていただいて、まずは嬉しいなと思いながら
すごいです、
ジーネコさん、はい、見せていただいてたんですけれども、うん、で銘柄ですよね、銘柄で白鹿とも書いてあるということで、でまあ漢字で白鹿と、まあ、書かれてる場合がほとんどなんで、
はい、
でそれにルビーを振ることってほとんどないんですよね。
じゃあ実際どう読まれていたかっていうのはなかなか資料としては
そうですね。ただそのずっと白紙化っていうのが、まあはい、ずっと続いてるんで、うん、まあ、そう読んでただろうとは思うんですけれども、あとその白紙化の由来がその中国の伝説とかから来てますんで、はい、そういう意味では訓読みになりにくいのかなとは思います。
あ、なるほどね、はいはい。まあ、これあの、ね、修正されてたっていう、はいはい、ね、あの追記も書いていただいてますからということなんでしょうかね。
まあ、あの大正の時点ではもう間違いなく白紙化と呼んでるのはもうそれはそうだと思います。はいはい、
あ、なるほど、ということでございました。そしてラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、以前酒造家がレンガやマッチを製造したり船会社や保険会社といった異業種に挑戦したお話がありましたが、本業では日本人が行くところに日本酒を届けていたんですね。それが海外で現地生産、すごい挑戦ですね。一昔前ならそんなアホなと言われたことでしょうが、今はどんな酒が生まれるかと期待する人たちもいるかもしれませんね。そのうち逆輸入されるかもなんて思ってしまいましたということなんですが、まあ、あの本当にいろんな異業種にチャレンジしてたっていうのはこれ5年ぐらい前の、
そうですね、
ね、
はいはい、
番組であの大浦先生にお話を伺った、
はい、
もういろいろ覚えててくださって嬉しいなと思いますよね。さあ、そして現地生産のお話、今日はねそこのところをいろいろとお話しいただけるということなんですが、
はい、
清酒の海外生産、
ですね、まあ、あのここまで、3回目まではほとんど、はい、あの太平洋戦争までのお話でありまして、
はい、
で主にあの消費者がですね、はい、移民の方であったということなんですけれども、うん、やっぱりその戦争契機に1回ばったり、まあ、断絶のようなところがありますんで、うん、戦後リスタートしていくんですけれども、でじゃあ戦後の輸出、まあ、今に至る輸出の、まあ、特徴というのはですね、
はい、
まあ、もちろんその戦後割と早くですね、昭和23年からはもうすでに輸出が再開されます。まあ、これはやっぱりその外遊してるですね日本人向けであったり、
はい、
まあ、そういうところから始まりはするんですけれども、今も多分あの海外行かれた方なんかよくご存知だと思うんですけれども、
はい、
和食のお店が増えてますよね。
ね、ヘルシーブームで日本酒って人気ですもの、ね、日本食っていうのがね、はい、
でそれこそあの世界、ね、文化遺産になるようなことですから、うん、
はい、
あの和食が海外にこう浸透していくわけですよ。
うん、
で和食に合うお酒ってどれですかということになるわけですよね。
じゃあやっぱりってことになりますよね。
そうなんですよ、はい、で日本酒が、まあ、徐々にですけれども、うん、まあ、世界に浸透していって、うん、まあ、そういった海外に行った日本人並びに、まあ、現地の一部の方にも徐々にですね、はい、食とともに浸透していくと、そういうことが起きていくわけですね。
は
い、
なるほど。
で、まあ、それでも当初は、まあ、まだ全然少ないんで、
うん、
全然輸出で賄えるん、
はい、
ところが、まあ、今後まあ市場が大きくなることが期待できると、
はい、
いうことになってですね、いよいよこの灘のですね、はい、大手メーカーの中からも海外に酒蔵持ちましょうかという形になってくると、
はい、
でそれがですね一番初めにされたのが昭和54年の今津の大関さんであると、
はい、
いうことでですね、アメリカのですね、うん、カリフォルニア州にですね、
はい、
法人建てられてですね、酒蔵を作られたと。
これはカリフォルニアにっていうのは何か意味があったんでしょうか。
あ、そうなんですよ、あの、うん、ご存知の方はもしかしたらいらっしゃると思うんですが、
はい、
カリフォルニア州っていうのはお米の産地なんですね。
なるほど、はい、
カリフォルニア米というですね、
ありますね、
ございます。なので米が割と容易に手に入りますし、まあ、質もいいと、
は
い、
酒米にもまあある程度適していたということなんですか。そうです
ね、ということが一つと、あと、はい、まあ、西海岸ですね、まあ、ロサンゼルスとかああいったところがある層の州なんで、はい、あの、まあ、何でしょう、日本食のレストランとかがですね、うん、まあ、全米の州の中で一番多いんですね。
あ、なるほど。
なので
カリフォルニアロールとかいう結構ありますもんね。なるほど、そう
か。なので、はいはい、あの、なんでしょう、材料もあるし、
うん、
あの飲んでくれる人もいるしということなんで、やっぱりベストですよね、そういう場所が、はい、なのでそういったところにですね、うん、あの拠点を構えられて、うん、っていう形になるんですけれども、
なるほど、
まあ、やっぱりですね、あの初めはご苦労されたというふうに伺いました。
でしょうね、
何分その国内の酒造りも結構その、はい、まだですね、あの南国とか、うん、その国数とかでやってたりするところもあるんで、
はい、
なので昭和なんて まさにその時代ですね、まだ丹波杜氏さんとかが現役でやってられた時期ですから、
はい、
でそれがアメリカ様式になると今度はあの単位が全然違うわけですよね。あの重さだったらポンドであったり、長さだったらフィートとかインチとか、そういうのを使うわけですよ、はい、でなのでその辺のコミュニケーションがなかなかね、ただでさえその英語のコミュニケーション難しいのに、
なるほど、
国数からですね。
そうか、じゃあ現地スタッフとのそのコミュニケーションっていうのはもうとてもご苦労なさったと。
でしかもその製造現場なんて、その量とか単位って結構命じゃないですか。
ですよね。ねえ、勘違いとかあったらえらいことですもんね、
なので換算するのが難しいとかですね、そういうご苦労があったりしてね、かなり、ご苦労されたし、あとまあ現地になかなかですね、はい、そのお酒作る用の機械もないんで、うんうん、全部日本から持っていかれたという、ね、
なるほど、それは大変だったんでしょうね、ということはやっぱりアメリカっていうのに他の会社もというか酒蔵さんも現地に、
はいはい、
生産拠点を置かれることが多かったんですか？
そうですね、まあ、基本的には今でもかなりアメリカがですね、あの一番出てるようなところにもなりますんで、アメリカに行かれてて、はい、結局みんなカリフォルニア州に行くんですよ、初め。
なるほど、
あのやっぱりね、お米あるし、
はい、
飲んでくれる人いるしっていう、
はい、
でまあ大弟子さんが出られてある程度基盤もあるしということですね、行かれるわけですよね、
はい、
でまあその後あの辰野本酒造博士課もですね、平成3年にまあ進出を計画して、まあ、法人作ってっていう、ね、はい、形で進出していくんですけれども、ところが、まあ、あの結構カリフォルニアにもいろんな会社が行かれてたんで、
はい、
ちょっと差別化したいよねということで、コロラドっていうですね、
はい、
もうちょっと東の内陸の方にですね、あの拠点を作るということをですねやります。
はい、
もう、なのでですね、まあ、でただそこがですね、あのロッキー山脈で、はい、あのアメリカの大きな山脈ございますよね、あの近くになりまして、
じゃあ水がいいんじゃないんですかね。
あ、そうですね、あの雪解け水がです ね、ありまして、やっぱりあの西宮の場合であれば宮水っていう、あの水があってですね、お酒作りに江戸時代からいいって言ってですね、まあ、そういうこだわりもあってですね、じゃあアメリカのいい水って何って言ったらコロラドのですね。
なるほど、そうか、
ただその標高がですね、すごく高い場所なんですよね、
は
い、なのでお湯を沸かす時の沸点っていうんですかね、あれが低くなるんで、ちゃんとお米蒸せるかなという、ね、そういう心配とかも。
いいことばかりじゃないし、いろいろと本当に海外で作るっていうのは大変な思いが、
言葉も違うし環境も全然違いますもんね。
なるほどね、
そういう苦労もありながら、
ということで、まあね、その他中国とか、まあ、いろんなところに進出をしていらしたわけなんですが、さあ今日はですね、あのとにかくあの、今月のクイズの答え合わせをしなきゃいけないんで、まずはちょっとそちらの方に、はいはい、目を向けていきたいと思います。1回目はこんな問題でした。清酒作りに関係する主な微生物でアルコールを作ったり味や香りに関わる役割を持つ、明治時代に西洋からその存在を伝えられた微生物とは何だったでしょうか、というのが問題でした。はい、大浦先生。
はい、これは酵母です。
酵母、はい、はい。そして2週目はこんな問題でした。明治時代万博に清酒を出品した都市は次のうちどの都市でしょうか。4択でした。1バンクーバー、2ウラジオストック、3パリ、4ニューカレドニア。はい、お答えを。
はい、3番のパリです。
パリですね、はい。そして3週目の問題はこんな問題でした。アメリカ西海岸のシアトルやポートランドで移民向けに雑貨を販売する中で博士課などの清酒を販売していたのは何商店だったでしょうか、という問題でした。はい、
はい、こちらは古屋商店になります。
古屋商店ね、はい。ということでこの3つの正解を書いてくださった方の中から抽選でお一人の方に3000円分のクオカードを差し上げます。さあ今月2月の当選者は、 それでは大浦先生、発表をお願いいたします。
はい、ジーネコさんです。
ジーネコさん、はい、おめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。さあ、今日は清酒の海外生産ということで、まあ、本当になんか駆け足でパパッとアメリカをまず、はいはい、あのご紹介いただいたんですが、まあ、中国なんかもその後、
そうですね、はい、中国でもですね、はい、いろんな会社が行かれてましてですね、やっぱり、日本がですね、うん、まあ、戦前に進出してた関係でですね、日本式の水田なんかもあったりしてですね、はい、そういったお米を今でも使ってお酒作りをしてるですとかですね、結構そういった特徴もあってですね、はい、まあ、こういったものも展示でご紹介してるんでですね、ぜひうちの博物館にも足を運んでいただいてですね、
そうですね、
ご覧いただければと思うんですけれども、
は
い、
ね、
もう去年1年もですね、はい、もう輸出額だけで400億をですね超えたということでですね、ますます今後ですね、はい、発展していくことになると思います。
はい、まさに世界を酔わせる清酒になっていってるんですね。
もしかしたら、ね、先ほど、うん、あのメールでもあったように逆輸入もあり得る、
はい、あかもしれないですね、はいはいはい、で酒という表記も SAKE というの で、はいはい、
そうですね、
もうそのままもう世界中にその名前で浸透させるという、
そうですね、
ね、え、
その時は清酒というふうに呼ぶ。
清酒もう今やそのジャパニーズ酒なんて言わなくても、もう酒だけ で、ね、
はいはい、
この清酒を代表するということまでこう定着してきてるというか、
はいはいはい、
世界中でそれだけ日本酒清酒のその地位というのはもうかなりあるということですね。
そうですね、でもう今それに飽きずにもっと行くというですね、
もっと行く、今後はどうなんですか、どこまで行きますかね、次はどこを目指してらっしゃるのかななんて、
もう酔うだけじゃなくてね、酔いつぶれるまでやっていく
ということは、世界中のもっといろんなエリアにももちろん進出を考えてらっしゃるところもあるんでしょうし、
そうですね、まだまだ進出、ね、うん、していく余地はたくさんありますから、
はいはい、
今はやっぱりアメリカとかですね、中国中心ですけれども、うん、今後まあヨーロッパはもっとどんどん伸びていくと思いますので、
はい、
ね、みんなお酒を飲んで仲良く暮らしていけたらいいんじゃないかなと思います。
西洋スタイルの食事にも合うようないわゆる清酒、はい、日本酒っていうのも今後ね、いろいろと生み出されていくでしょうし、
そうですね、
いろんなニーズで、例えば発泡酒みたいなのも、
そうですね、
ね、
そのあたりもどういう酵母を見つけられるかとかですね、
はい、
そういう酵母研究も今後進展していくと思いますね。
これはじゃあますます楽しみな分野ですよね、
はい、いや本当にそうですよ
ねえ、というわけでぜひあなたも酔っていただきたいですし世界も酔わせていただきたいということで、2月の西宮徹底解剖は世界を酔わせる清酒の歴史、ゲストティーチャーは酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう大浦先生のお話は、ね、本当に分かりやすいですし、
ありがとうございます。
とても興味深いデータもいっぱい教えてくださるので、多分本当5年前の、ね、こともきっとあの書き留めててくださったんだと思うんですよね。
ありがたいです ね、
だからそういう意味で今回のこの清酒の歴史もぜひね、またあのいろいろとこの後に続く、
はい、
ストーリーとしてまたぜひ次回の登場もお待ちしております
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしますというわけで大浦和也先生でした。さあ来週からは3月です。3月の西宮徹底解剖は西宮の橋梁、市内の橋を端から端までと題してちょっとおしゃれなネーミングじゃないですか。
そうですね
ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子さんをお迎えしてお届けしていく予定でございます。いやでも西宮ってのも本当に世界に誇るものがいろいろありますよ ね、
そうですね、
お酒もそうですし、
ね、今度の日本遺産の兼ね合いでいうと西宮神社の中に瑞宝橋とか海江橋とかね、
うん、そうなんですよ、
ありますからね、
橋もちょっと自慢ですということでまた聞いていただきたいと思いますこの番組は西宮市の提供でお届けしました。